校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日はちょっとメールが来てるのでまず紹介しますね、読みます。はじめまして、こんにちは。私は藤井フミヤさんのファンです。25日のオールナイトニッポンプレミアムを聞いていました。まさかの地元ラジオ局が来るとは思わなくてびっくり、嬉しくてメールしました。フミヤさんも発酵にハマっているようで、すごく嬉しそうで私たちも楽しかったです。今度お味噌買いに行きますというね。
これね、解説するとね、はい、そのボンソのね、藤井フミヤさんのね、はい、歌手のあの番組の中で、地方のね面白いラジオ番組を紹介するっていうコーナーがあって、そこでこの発酵兄弟のコージートークがね紹介してもらって、はい、そこで兄弟代表で妹がね電話でお話ししたんだよね。結構長かったねあれね。
そう、10分ぐらいお話しさせてもらって、うん、で結構藤井フミヤさんがなんか食にこだわってるみたいで、うん、最近発酵食に興味があるみたいだったので選んでもらって、うんうんうん、で味噌屋なのにラジオやってんのみたいな、うん、そもそものこととか結構聞かれて、
う
ん、
どうだった、うん、妹。
いや、なんかでも電話だから実感がなくて、うん、会いたいです。
会いたい、うん、じゃあ藤井フミヤさんゲストでぜひ出てほしいですね。
そうですね、
はい、多分それも電話なんじゃない。
で電話でもいい、
うん、でもその放送終了後に日本放送のブログにうちの味噌とか映ってたので、
う
ん、本物だった、
うん
です。
ちなみに藤井フミヤさんが普段愛用してる味噌は九州系だったね。
そうですね、うん、福岡出身なんですよね確か藤井フミヤさんがね、
福岡だって言って
た、ね、そう九州出身なので、
はいはい、甘い系だね。
ぜひ藤井フミヤさん甲州味噌食べに山梨来てください。
はい、お待ちしてます。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、町おこしプロデューサー。今日のゲストは一般社団法人ソシオデザインの大西正弘さんです。大西さん、こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい。
こんにちは。
まだ全然雰囲気に慣れてませんけど、よろしくお願いします。
は
い、
じゃあですね、早速今日は、はい、町おこしというテーマなんですけれども、大西さん、どちらからいらしてどんなことをやってるのかっていうのをちょっと簡単にお話ししてもらっていいですか。
もう長くなるんですけど、まあ、手短に、はい、ですね、四国の、一番大阪に近い方にある徳島県というところから来ました。でその中でも、上勝町という、おばあちゃんとかおじいちゃんが葉っぱを取って日本で荒稼ぎしている葉っぱビジネスの町というので有名な町から来ております。
人口何人ぐらいですか。
人口は1600人を切りました。
ちっちゃいですね。
1564人ですかね今。
でそんなちっちゃな町で、お兄さんどんなことしてるんでしょうね。
ですね、町づくりのデザインといや、まあ聞こえはいいんですけど、要は人さらいが仕事ですね。
はい、どういうこと。葉っぱとか人さらいとか。
怪しいもんではないんですけど、やってることは怪しく聞こえることばっかりやってて、要は、人口が減ってるので、仕事を作れそうな起業家の人を、まあ、育てたりとか引っ張ってきて、で、そこで起業してもらって、町のためになんかしてもらうみたいなことを。人さらいプロデューサー。
なんかこいつやりそうだなと思ったやつ目つけて。
つばつけて、で、拉致してくるっていう、そういう仕事ですね。
でも来ないって言ってもなかなかすぐ来るってわけでもないじゃないですか。うん、どういう作戦でさらってくるんですか。
は
い
は
い、
基本的には、優しいおじさんだよってところから入って絵付けを始めそして悩み事を聞き、うん、 仲良くなったら一度遊びにおいでよ攻撃、うん、そしてタダで止めさせ、そして美味しいもの食べさせた後に、うん、こんなことやりたいんだけどって夢をぶつけていくと来てしまうっていう。あ、
今まで何人ぐらい拉致したんですか？
今までね、何人ですかね、結構な人数来てると思いますね。10人やそころじゃないと思います。
それ応援さんきっかけ10何人か、その神活にやってきて、
神活に来て仕事するところまで行った人は多分6人とか。
いやでもすごい、
すごい。
でそれで自分で事業を作って、
事業してみんな行ってるんで、でそれ以外いやもう100人単位で来てるんで、うん、
なかなか組織的犯行ですね。
組織的犯行で一人になってるんですけど、もうワンパッケージで、うん、
なるほど、
家まで用意するんで。
なんかあれですよね、そのお兄さん、まあ、僕も実はそのお兄さんのところに行って、うん、あの接待してもらったんですけどお兄さんの町おこしってこうなんていうか、こう町おこしっていうか本当にその人が起点ですよね、うんうんうん、人からスタートする町おこしっていうのは行政施策とか墓を作ったりとか、うんうん、何かお祭りやったりっていうところからもあるけど、すごいそのお兄さんの視点って徹底的に個人なんですけど、うんうん、それをどうしてそういうスタンスで町おこしやってるんですかね。
結局あの建物とかは最大瞬間風速を立てれるんやけどね、うん、最終的にリピートになるのはやっぱ人なんで、うん、面白い人さえ連れてくれれば、あとその人がまた面白い人連れてくるんで、うん、こう人がつながっていく、うん、でそういう面白い人たちが一定数増えるとそれが磁場になって場の魅力になるんで、その場所が面白くなるので、ほっといてもあとは広がっていくんで、だから今もキャンプ場の再生とか、イタリアのレストランだったり映像会社だったりとか、もういろんな人が来てぐじゃぐじゃやってるのがまあ面白いというか、今度は理学療法士とか作業療法士を今取りに行ってるんで、
うんうん、
新しいジャンルの人を連れてきてガストで食べさせて家用意するようにって、ね、じゃあ僕行きますみたいなそれの繰り返しで、
みんなその葉っぱの映像を撮ったりレストランに葉っぱを敷くとかそういうんじゃなくて、
ではなくて、もう独立して、全く別で、だから僕がやってるのはその人をさらってくるのと、あの家を直したりとか、その人が使えるようなところまでして、うん、あここだったらやってみたいっていうリノベーションのところまで僕がやってて、だ要は店長さんになる人はたくさんいるのに起業する人いないってことは、店長レベルまでちょっと落としておけば起業できるんで、うん、そこだけちょっとだけ下駄を履かしてあげると
、あでなんか来たら、うんもうなんか結構自分いけるかも、そうここに記載すればなんかできるかも、
そう作り込みすぎるとなんか美術の先生がなんか書いてるようにちょちょっと綺麗な書いてしまってもう嫌なってなるんやけど、この程よくこうなんか足りないなって思わせるぐらいにちょっと綺麗にしとくと、人があここなら俺ちょっと自分出せそう、色出せそうって思うので、
その塩梅がね難しい、
そう塩梅がね、うん、入れすぎてもいけないし、
なんかちょっと頑張れば事業始められそうだけど、でも自分がもうちょっと手を入れないと始められはしないぐらいの、
そうしないぐらいの
寸止めぐらいのところまで用意しといて、
その寸止めを見させないぐらいのところでなんか俺がやった感を出せれるぐらいのところまで見えないようにするっていう、
なるほど、うん、
そういう黒帯の技を、
なるほど、
さらわれてきて自分でやってるからもうさらわれたことすら忘れてしまうっていう、もう自分の力でやったと、
すごい犯行ですね。
そうそう、完全犯罪型なんで、さらわれたことすら忘れてるっていう、なぜここにいるのかって忘れるぐらい、うん、
その、まあ、なんか1600人とかの町でやってるわけですけど、うん、その、はい、なんていうの、聞いてみたかったのが、うん、そのめちゃくちゃちっちゃいから、まあ、ある種限界集落と言ってもいいんですけど、そこであえてそういうことをやる面白さとか利点とかって何かあったりするんですか？
一つは、圧倒的に都市にないものが過疎にはあるんで、例えば僕がまあリノベーションしてやってもらってるイタリアのレストランなんかはやっぱりもう古民家なので、都市で古民家レストランしようと思ってもできないんで、だそういうものがたくさんあるんで、例えば未だにうちの集落でいうと五右衛門風呂が現役やし、だその生活そのものがいわゆるそのなんていうかね、人か人類の動物園みたいな感じをね、未だに五右衛門風呂に入ってるみたいな、普通に気づいてるっていう強みがあるっていう部分と、それと人が減れば減るほど自分の好きなことが実はできるんよね。
それどういうことなんですか？
だって一番極端に言うとゼロ集落になれば自分の村が作れるんで、だ人が減れば減るほど耕作放棄地ができればできるほど自分が好きに裁量できる場所が増えるんで、言ったら戦争とかそんなんせずに平和的にみんなに愛されながら応援されながら自分のこうキングダムが作れるっていうんですかね、うん、領土が増えていくっていう、遊びができる、 ちょっと別に僕らがなんか町の人になんか強いてあげるんじゃなくて、みんなと楽しいことができる場所が増やせれるんで、だ街中に行って一つも何十万何百万のところでやるよりも1ヶ月1万や2万のところだったら1軒は借りれるんで、うちだとの方がよっぽど長く遊べれるんで、だ1年間24万あれば家賃いけるわけでしょ、で考えると長く遊ぶことができるので、そういう魅力がやっぱあるんだと思うんで、で人もすれてないんで楽しいし、だどっちが面白いかっていうだけの話で、なんか作ったものをお金払ってね、やるんであれば都会の方が楽しいと思うんですけど、自分で何か作ったり DIY して楽しいのは圧倒的に田舎なんで、それでまあ違いがあるというか、
こういう話してさらってくるんですね。
そうそうそうそう、あなんか面白そうみたいな、
おもろい、ね、まあ、そういう場所いっぱいあるでっつって来
たみたいな、あ家用意しとくわっていう。
まあ、改めて町おこしって仕事って面白いね。
面白いし、なんかすごい今もうこう遊びとか、なんかすごいみんながネガティブに思うことを全部ポジティブに転換してるのがすごい、なんかこうみんなが問題にしている限界集落の問題点を全部こうなんかポジティブに話してるのが、ね、今田舎にそう結構近くの田舎でもそんなことないので、大西さんがたくさんいたらね、日本めっちゃ明るくなるなっていう、
じゃあそうだね、増やそう、
お兄さんを増やしましょう、
細胞培養してクローンを
そうだ、ね、私たちがクローンをじゃあたくさん作って、お兄さんの、
そうだね、
嫌だな本能的に嫌な感じする
はい、
はい、
ということでもっといろいろ話聞きたいんですけど、はい、今日はこの辺でおしまいしましょう、
はい、
じゃあお兄さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、お味噌味噌味噌手前味噌、うちの数だけ味噌の味、サイズが
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。ちょうど来週11月の22日から私たち3人が大阪の阪神梅田百貨店に
出張ね、
出張行きます、
うん、楽しみだね、
久しぶりに3人で、
あ、そうだね、
以前ラジオにもね、吉田おじさん、
阪神百貨店ね、はい、
吉田おじさんに
サイズ担当の、
吉田おじさん企画の、あのなんだっけ、台所マルシェで、僕たち発酵兄弟3人で、ワークショップとトークをそれぞれやります、
はい、あとあの大阪の地元の味噌ラーメン専門店があるんですけど、そこの店主がうちのお味噌を使ったスペシャル味噌ラーメンも作ってくれるそうなので、ラーメンだけでもね、
そう
食べに来て、あとトークも聞きに来てくれる、
あと余談だけどそのラーメン屋さんの店舗僕はデザインプロデュースします。
その話まだしてないから、
大丈夫だね。そうだね。来てもらったら喋
って
もらう。斉藤さん来ただけすれば。
はい。じゃあ大阪でお待ちしています。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟グラヒダクでした。手前味噌で、
すみません。
また来週。
この放送は、発酵山梨の提供でお送りしました。